皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤雅美です。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この番組は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史会長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は法政大学大学院教授の坂本浩二さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。
それではお話を伺う前に、法政大学大学院教授の坂本浩二さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。坂本さんは昭和22年のお生まれで、焼津市旧大井川町のご出身です。法政大学経営学部を卒業され、福井県立大学教授、静岡文化芸術大学教授などを経て、法政大学大学院教授、法政大学大学院静岡サテライトキャンパス長に就任、経済産業省、文部科学省委員など多くの公職や NPO 法人オール静岡ベストコミュニティ理事長も務めになり、多忙な毎日をお過ごしです。それでは宮川さん、お話をお進めください。
はい、坂本先生、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところ
いいご紹介
いただきまして、はい、ありがとうございます。まあ、坂本先生をご紹介するなんていうのはもう無駄なことでありまして、みんなの知ってる方でありますけれども、まあ、一通りですね、はい、先生のご紹介を今ご案内申し上げたんですけど、で、焼津の生まれということで、はい、大井川町ですか。
旧の大井川町ですね、うん、はい、
あの子供さんの頃から非常に頭が良くて賢いお子さんだったんで
そんなことないですよ、もう平平凡凡という感じでで
もあの古き良き時代にあそこの自然豊かなところで育ったということなんでしょうね。
あの父親の影響が非常にやっぱり強かったというか、もしああいう父親でなかったならば、あの今日はなかったんじゃないかということで、非常にもう当の昔に亡くなっていますけども、あの非常にやっぱ教わることが多くて、その影響が非常に強い、いい意味でですね、
あの教育関係がなんかそういうふうな、
そうです、そうです、あの学校の先生やってたんですけども、その前はあのまあ軍人のような形で中国で敗戦を迎えて、引き上げ者で命からがらでしょうね、まあ、満身創痍で日本に帰ってきて、まあ、私は戦後生まれですけど、まあ、その後私たちを育ててくれたって言うんですけども、まあ肺も片方しかなかったですし、子供の頃に覚えてますけども、肺活量も700とか800とかですね、だからその中で昼間というか平日はあの学校の教員をやって、であと土日は昔よく言ったあの宮川会長三ちゃん百姓というかですねわずかですけども、自分たちが食べるだけですけども、田んぼや畑を、今のように機械化進んでませんでしたから、どんどんくわ持ったりですね、その作業を片肺でやってる姿を見て、それでやっぱり遊んじゃいられないというかですね、まあ、そんなようなことで、その生き様がちょっとありましたが、まあ、環境もいいところにありましたけども、まあ、そういう、まあ、父親のその、この生きる姿勢というかですね。
桃の教え。
そうです、そうです、学校の教員としても、今も私学校の教員ですけど、とてもかなわないということがたくさんありましてね、非常に学生というか生徒に慕われた、あの、人でなかったかというふうに思いますけども、まあ、いい場所であの生まれ育ったと思いますけども、うん、
まあ、坂本先生を見ていくとね、まあ、若い時から私知ってるわけですけれども、たまたまあの大学卒業されて、はい、県の経済関連の団体に若干いたと、はい、で十何年一緒、はい、私も県に行きました、はい、で、まあ、 優秀な論客がいるなというふうに思ってたんですけどね。やはりやっぱりそういう小さな組織じゃなくて、やっぱり大きく羽ばたこうとして独立されたということなんですけれども、あの地場産業、地域産業、そういうものにまあ一つ自分の人生をかけてみようというふうに考えたきっかけというのは何ですか。
大学時代、地場産業というか中小企業にそれほど大きな関心を持ってたわけじゃないんですけども、たまたま今宮川会長おっしゃってくれた、まあ、県が作ったあの中小企業を支援する、まあ、指導するそういう機関に職を得てですね、現場に回る仕事が最初の仕事だったんですけども、まあ、景況調査というか、忙しいですかとか暇ですかとかですね、何に困ってますかということを調査をして、それを書類にまとめて県や国にあげるという、それを最初やったんですけども、初めて中小企業の現場にですね訪ねて、そこで、まあ、泥まみれというか油まみれというか、その方々がこんなこと困ってる、あんなこと困ってるということをですね、この、まあ、どこに行っても聞くわけですよね。それ自身ですね、こんなにも朝から晩まで油まみれになりながら働いていて、これっぽっちの利益しかないのとかですね、苦しんでいる姿を見て、やっぱり何とかしたいというふうにこの思ってきてですね、何とかするためにはもっと自分が力をつけねばアドバイスできませんから、そこで一生懸命本を読んだり、あるいは先輩所長の話を聞いたりですね、いい会社に行って教えを請うたりして、そのことを困っていらっしゃる会社に伝えるというですね、まあ、どんどんのめり込んでいったというか、まあ、目の前にいる人を何とか助けてあげたいというとおこがましいんですけども、お役に立ちたいという、まあ、その姿勢をちょっと貫いたんですけども、まあ、あの結果として言えばそれが良かったんですけども、組織からすると本当は異常な生き方というか、
そうですよね。
だから、まあ、会長あの役所の時にご存知でしょうけども、やっぱり苦しい立場に追いやられたことも事実ですよね、うん、やりすぎですから、本来だったら景況調査をすればいいわけですから、その方が抱えている問題解決まで私手を出すわけですから、それは越権行為というかですね、まあ、そういったことで何らか厳しいものもありましたけども、しかしお客様、中小企業、地場産業の方があなたのおかげだとかですね、みたいなことを、それは非常に自分自身のやりがいというかね、もしもどんどんどん深めていって、いっそのこと本書こうとか論文書こうとかっていう、そういう話があって、で最終的に、まあ、いろんな大学から私が書いた本とか論文が評価されて大学へ来ないかっていう、まあ、自ら転んだわけじゃありませんけども、そのようになっていくというですね、まあ、あのでも最初に配属されたところがそういう仕事、それまた私は感謝してますけども、
うん、一種の運命的な出会いなんですね。
そうですそうです、それがきっかけですね、
経済学っていうと国際経済とかね、はい、理論経済っていろいろあるんですけど、うん、その地域地場で今お話になったように油まみれで一生懸命頑張ってる企業のね、お役に立ちたいというその気持ち、まあ、多分生まれにもその沿ってるんじゃないかと思いますね、うんうん、坂本先生を見てると若干ストイックなところもありますしね、まあ、そういうところでのめり込んでいったんじゃないかというふうに思います。しかし最初に独立して研究者としてですね、はい、自立、いろいろ苦労も多かったんでしょうね。
もともと曲がったことの嫌いというかですね、そういう人間ですから、今まで所属したところも、白黒というようなところがありましたけども、実は我々の大学の世界も私今でも思いますけども、一番遅れているところの一つ、最近は行政も随分変わってきましたけども、まだ変わりきってないのが大学じゃないかと思うくらいですね、非常にいろんなエピソードがありましてね、私学歴もなかったですから、大学院の博士でも当時なかったですし、その意味では最初講師というね、まあ、年も三十何歳でしたから講師という、まあ、当時でいうと一番助手講師助教授教授ってなってましたから、そこのところからスタートしたんですけどもね、いろいろ教授会ってとこに出ておかしいことばっかし言うもんだから手を挙げて、ここおかしいと思いますと、ここおかしいと、例えば研究費、大学先生って研究費という名の 本題が出るんです、うん、研究費なんてかっこいいこと言うと要は本題なんですけど、それをですね、教授に関しては50万で助教授は30万で講師10万で助手はゼロみたいなことの説明があったんですよね。私すぐに手を挙げて、逆じゃないですかって言ってですね、こうなり名を遂げた人は自分で稼ぐこともできるだろうし、一番助手に厚くしてほしいと、こんな話もですねどうしたんですけども、まあ後から 私の部屋に多くの教授が押しかけてきて、もうあなたには准教授教授の道は通されたと、あんなこと言うべきではないと、黙って耐えてりゃいいんだと、我々が全部経験してきたとこなんだから、こんなことをね言われて、私ああそうですかと思わなかったですね。でその時、まあ、こういうマイクの前で言いにくいんだけど、まあ、何くそと思いましたよね。根軸症という言葉がありますけども、一日も早く、おそらく講師の分際で生意気なこと言ったから言われたんだろうから、一日も早くですね努力をして教授職になってということで、まあ、そのあの間の勉強っていうのはおそらく今を絶するような、うん、論文たくさん書きましたし、本書きましたし、全国のあるとあらゆる学会のなんか同情嵐みたいな感じで全部発表してましたからまあですね、あっという間でしたよ。あっという間に教授に抜擢しなければ多分辞めちゃうんじゃないかと思ったんでしょうけども、それで教授になって、楽しみだったのは教授になった最初の教授会ですね。その時にあの屈辱の言葉ですよね、そんなこと言うべきじゃないって言ったの、また手を挙げて堂々というわけですよ間違っていますと、私たちを少なくしなさいと、こうですね言ったこと、うん、まあ今のは100分の1くらいの話なんですけど
爽やか談話室は法政大学大学院教授の坂本浩二さんをお招きしております。
なぜ私が坂本先生のねそういう考え方とか行動を聞いたかというとですね、やはり中小企業っていうのはね、現代の世界経済、日本経済の中でね、一種の下支え、しかし絶対必要不可欠なもの。
そうです。
で、そこへ目を当ててね、一生懸命それをなんて言えばアドバイスしたり、いろんな助言したりなんかして、はい、そういうふうな原点がどこにあるかっていうことでちょっとお聞きしたんです。で、まあその話はそのくらいで置いといて、まあ現在ですね、もう八面六臂っていうか東奔西走のね、大変忙しいことをやっておられるんですけど、一番中心になってるのはやっぱりあれでしょうか。まあ、法政大学の専門職大学イノベーションマネジメントセンター、長いですね、研究科の教授っていうのがあるんですよ。これは本部の方で所属している仕事ですか。
はい、今私ね2つの研究科の教授をやってましたよね。一つは今おっしゃられた、イノベーションマネジメント研究科といって、これはどっちかというと経営学を中心に教えるというですね、うん、もう一つですね、政策創造研究科っていうですね、うん、そこの教授と兼務してるんです。まあメインはどっちかというと政策創造の方ですけども、
なるほど、
その政策創造っていうのはこの地域活性化とか街づくりとか、あるいは企業経営をどうするかも政策じゃない、経営政策っていうくらいですから、もうちょっと広い概念、ね、地域経営も含めて、まあ経営学全体のこの政策を立案する、あるいは実行することのできる人材を育てるっていうので、2つ東京の方で仕事を拝命してましたよね。もう一つは静岡に今から6年前にサテライトキャンパスっていうのを法政大学が理事会で地方に貢献しようということで作ってくれた時に、まあ、誰を所長にするか、センター長にするかということでいろいろあったと思うんですけども、まあ、その時に、まあ、静岡県に住んでいるのがたまたまいるじゃないかというですね、私すればありがた迷惑みたいなことがあったんですけども、まあ、それでこちらのですねセンター長もちょっと兼ねていて、まあ、メインの研究室は東京にあるんですけども、あと静岡と両方ですね、
研究室でやってられる。しかしそれにしても坂本先生のねその研究態度っていうような、まあ、目線をうんと低くして、うん、地域社会そういうところで一生懸命頑張ってる人たち、はい、うん、それに目を向けて共にその話をし、はい、共に語り合ってる、そういうことを、ね、市にやってられるわけでしょ、まあ、これが私はすごいなと思うんですよね、うん、学者っていうのはどうしても目線を高くして上からの目線でね、うん、見てああだこうだと、先生そうじゃなくて同じレベルまで降りてって、うん、一緒に、まあ、酒を飲みながらどうか分かりませんけれども、うん、話をして、ね、一緒に語って一緒に涙するっていうかね、でこういう方向でどうだっていうアドバイスができる、これがすごいんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから私はそういう意味で非常に日本のその研究者の中では数少ないねそういうことができる方だなというふうに思って、まあ、いろいろと地域社会をやってる人もいますけどね、うん、清成先生なんかも
そうです
ね、若手もそうです
し、ね、そうです、
はい、都立大の関先生なんかもそうだったし、はいはいはい、まあ、竹内博さんもいやいや、
まあ、そう、まあそうですね、路地裏でです
ね、そうです、うん、でそれをもっともっと、ね、低くね、はい、目線を置いてやってるっていうのはすごいなというふうに思います。で特に、まあ、私はここ20年ぐらい多分坂本先生に会ったことないんです、うん、昔はね、うん、時々お会いしてましたけれども、はい、その間さまざまな活躍をされてるんですけれども、 まあ、本もたくさん書く、はい、日本で一番大切にしたい歌詞、はいはい、これはもう本当にベストセラーになって
65万部くらい、
すごいですね、4巻65万部、
いや4巻合わせてですけど、うん、でも4巻っていうのは最近出たばっかですから、うん、1冊3巻だけでしょうけどね、まあ、今まで70冊くらい本をブックメーカーと言われてるくらい本書いてるんですけど、その中でこれほどですね、別に儲かるとか儲からないとか、いかにライバル企業を打ち負かすためにはどうするかとかっていう、実は数字は得意なんですけども、表もないし数字も何もなくて、ただ心に訴えるような、ただただ心に訴えるような経営者とかリーダーの方に訴える本が、まさかこんなにということですから、本の内容が良かったっていうよりはむしろ時代が変わってきたというかですね、業績の時代から個々の時代というかね、本当に大切なことは何かという、ね、ことにこの国の人々はとうとう気が付いてくれたかというね、そういう感じがするくらい、だから私は本の内容がいいとかなんかっていうことじゃなくて、おそらく時代が変わってきているというかね、一番大事なことに気が付いてくれたという感じがしてならないんだ。もちろん基本的な経営学のことは最初に書いて、あと中身は会長ご承知のように事例、非常に小さな会社
で、ね、
過疎というかね、偏僻な場所で頑張っていらっしゃる会社、それを書くと多くの人々がね、自分たちが茹で替えてるってことに気が付くみたいですよ、うん、あるいは自分たち努力してるつもりだって、苦労してるつもりだけど、この本の中に書いてる人々の生き様から見るとね、何も苦労してないんじゃないかって言って、なんか気づきを与えるっていうか、勇気と希望が出てくるとかね、特に最近は私障害者のね、うん、障害者の方々にスポットライトを当てるというか、これはあと残された学級生活ってそう長い話じゃないんですけども、その間ずっとですね、私がこれまで十分スポットライト当てなかった人々ですよ、この方々が幸せに生きることができるような、それを経営学を通じて世の中に問題提起していこうっていうのが私の最近のスタンス、う
ん、先生、頭がいいもんですから、私が後で聞くことをもう先に、
あ、そうなんですか、
まあ、これはどちらでもいいんですけどね、まあ、全国北海道から沖縄まで7000社以上の、ね、企業を訪問した、うん、これはすごいことでありますね、これ誰でもできることじゃないんですよね、で自分で足を踏んで目で見て話し合って、それでこの会社の現状はどうだ、何やった、何を考えた、でそれに対して、まあ、こういうこともあり得るよって言ってアドバイスを
する、そうです、
これはね、ものすごい力じゃないかと思いますね。
私の唯一の自慢というかね、それは今会長おっしゃってくれた、おそらく誰よりもというと誤解があるかもしれませんけども、多分これだけは誇れる、7000冊の本読んだとか、7000冊じゃなくて7000社の現場を見ている、うん、しかも北海道から沖縄の、実は先日も行ってきた会社は北海道の赤平ってとこですよ
炭鉱な、
もう不便な場所で、ゴーストタウンのような町でしたけどね、そこで一生懸命頑張っている会社がある、経営者がいるってことで、その人にね、まあ少しアドバイスをしながらですけども、まあ、大きな目的はお礼に行ったんですよ、お礼に。そんな立派な、それはなぜかというと、300人くらいの障害者が働いていらっしゃる、自らも障害者なんですよ、両手がないとかね、片目が見えないとかって、そういう方ですよ、その方が障害者のために会社を起こしたっていうことでね、これは研究者の一人としてお礼申し上げた方がいいと思って、アドバイスもしましたけどね、あと私お礼をしたんですけども、まあ涙を出して喜んでくれましたけどもね、まあ7000社の地盤ですね、
赤平もそうでしょうし、島根の、
島根の今見銀座の麓のあの外れの中野ブレイスという会社、
中野ブレイス、ね、
これも素晴らしいですね、この前30人ばかり経営者連れて行ったんです、うん、で社長に話をしてもらって、で工場の中を見て社員といろいろ会話したんです、30人の経営者全員がね、ポケットからハンカチ出して涙が拭いてましたよ、うん、人の話を聞いて工場見学してね、涙止まらなかったなんてね、こんな会社って、それが今会長おっしゃるように実に偏僻な島根県の中で、松江とか出雲とかね、うん、玉造温泉ならまだいいんだけど、大田っていうね、あれ石見銀座のふもとですよ、
石見銀座のふもと
そこに日本中世界中からお客様だけじゃなくて入社したいという社員が殺到するというですね、うん、まあ、静岡県なんかは非常にロケーションが良くてね、困ったなんて言ってますけども、まあ、石見銀座のふもとで日本中世界中から社員やお客さんが殺到する会社があるんだよって言ってね、 君らは茹でまいてるって私よく指導会の経営者にね、
うん、しかも作ってるその商品っていうのは技師
そうなんです
っていうかね、身体障害者とかそういう方たち、それ全部その人のニーズに合ったような形にわがままのを全部聞いてあげて、それで作ってるって
全部一品一用、うん、この前行った時には小指とかなんか100本くらいあったんですよで全部違うんですよ、うん、全部違う。なんでその方々ね、社長さんは社員が大切だから、あの土曜日とか日曜日はゆっくり休みなさいって言うんだけど、社員がこっそり鍵開けて入ってくるって言うんですよ。別に時間外手当て欲しいんじゃないんですよ。自分たちが一日でも早く作ってあげれば、一日も早くその方がね、小指を使えるじゃないかっていうね。社長はそんなことをしていたら自分の体潰すから、長くゆっくり休みなさいって言ってるんだけど、社員が社長命令じゃ何もなくて、時間外手当て欲しいわけじゃなくて、こっそり売らちゃう。で、社長さんのお宅が近くにあるから、覗きに来るとこっそり帰っちゃうっていうです。これだったらですね、やっぱり、社員のモチベーションも高くなるし、うん、顧客満足も高いだなと思う。それが不便な場所にあるんですよね、おっしゃる通り、
ねFM 杯爽やか談話室、法政大学大学院教授の坂本浩二さんにお話を伺っています。
でなおかつですね、その7000社以上調査して歩いた中でやっぱり僻地とか、うん、それからその福祉関係とか、うん、そういうなんて言いますかね、ものすごく大きくその世間の脚光を浴びるような企業じゃないんですよね、うん、非常に地道に世のため、うん、人のためにやってるような会社、そういうところを主に回ってある、うん、まあ、それもまたすごいなっていうふうに思いましてね、あの日本理化学工業っていうんですか、これも
日本理化学工業の横浜じゃ川崎の会社です、
うん、多摩の近くだ
ったんですね、この会社は私は衝撃的でしたね、うん、この会社ね、そうです、今から50数年前からあの障害者の雇用それに尽力して、今は社員が70人いて、そのうちの約7割株式会社ですよ。社会福祉法人になるともかく、あの営利を目的にした株式会社で、7割あの障害者で、しかもそのほとんどが重度障害者で、その方々を正規社員として雇用してね、まるで神様のようなね、本当に世のため人のためって、私は正しいことをしている会社はこの国の宝だから守らなきゃいかん、潰しちゃいかん、もし熱い火の粉が来た場合に私たちが代わってその火の粉をかぶらにはいかんって言ってね、学生にはそうしてね教えてるんですけども、やはりこの会社も私の人生観の中ではやっぱりこう刺激を受けた、結構前の話なんですけど、
でね、
尋ねたら一人の女性の方が私と社長が喋っている部屋に来て、お茶を出してくれたんですよ。何も言わなかったですよ。で私はソチャですがお飲みくださいっていうくらいに私は聞こえましたけどね、実際は喋らなかったですよ。でその方外に出て行ったら、あの会長さ社長さんが私に、先生彼女ですと、彼女が今から40数年前に採用した最初の少女ですと、その方が今いくつですかって言ったら60何歳って言うんですよね。でその方がお茶を出してくれて、で40何年も染めていて、でソチャですがどうぞみたいな口ぶりで話をされて出て行ってですね、でそれから現場見たら一生懸命チョークを作る仕事をしたんですよね、うん、これはもう感激して涙が止まらなかったですよね。で、まあ、あと工場見たら彼女だけじゃなくて7割の人が、これも採用な、法律が50何年前ということは障害者雇用促進法という法律ができたのは50年前じゃないですから、うん、多くの企業って法律ができたからやるとか法律守らなきゃいかんからやるっていうね、多いんだけど、法律ができる前から、もっと言うと障害者雇用促進法っていうのは従業員が50人以上の会社の法律なんですよ。でもこの会社は当時13人しかいなかったそうですよ、うん、13人しかいない時ですから法律じゃないですよね。本当に世のため人のためってさっき会長おっしゃったけど、その通りあってね、やっぱ日本の宝だから伸びてるんでしょうね。私はよく正しい経営は滅びないと、欺瞞に満ちた経営を滅びると、それは歴史が証明してますけどね。それからも間違いなく伸びてきて、この会社は本に書いたんですよ、日本で一番の、うん、そしたらね何百通というメールが私のところに殺到したんですよ。なんていう内容かというと、東証一部上場会社とか中小企業の社長さん含めて簡単に言うとこう書いてあったんですよ。よくぞ知らせてくれたと、今度は私たちの仕事ですと、もう先生の仕事じゃないと、私たちの仕事ですと、この会社の商品を買って買いまくりますと、この会社に仕事を発注しますと、この会社の技術と我が社の技術をドッキングして永遠に続くような新商品を作りますと、 ってこの国どうなってるかというくらいですね、うん、それが結構著名な会社だったんですけども、そういったところから来た時に私はほっとしましたね。今ですからおかげさまで非常に業績が良くてね、伸びてる会社、私が行った時にはこのままじゃ潰れちゃうじゃないかちょっとですね、うん、潰さないためにどうするかって考えた時に私は、ああ本に書くことによって世にこの会社の存在を知らしめようって言って、そう思ったんですけどもね。
そこで先生ね、まあ、一般論として、まあ、障害者雇用問題にものすごく力を入れてこれ関心してるんですけど、会社って一体ね何だと、どうあったらいいのかってちょっとお話しいただけますか。
あ、私、まあ、本の中にも書いてあるんですけども、会社あるいは企業経営というのは何ぞやと、まあ、いろんな説がありますけども、私が7000社の会社を回った結論ですね、それは企業経営とは会社に関わりのある全ての人々を幸せにするための活動であるっていうのが私が気がついた結論なんです。で、会社とはその場所であると。で、会社に関わりのある全ての人々を幸せにするための活動のことを経営というと、全ての人々って多いですから、会社の中で一番から幸せを念じなきゃいかん、追求しなきゃいかん人は私の経営学では株主じゃありません、顧客でもありません。それは社員です。社員とその家族、あるいはもちろん地域住民も大切です、株主も大切です。一番大切なのはですね、社員とその家族、あるいは社員じゃないけど我が社の仕事を雇っている仕入れ先だとか外注先、そこで働いていらっしゃる、私はそのことを社外社員って言うんだけど、まあ、それが今言った会社に関わりになる全ての人々を幸せにするための活動のことを経営って言って、会社とはその場所のことを言うと。だからこのことをやっぱり常にリーダーたるものは心に置いてね、経営をするっていうことが、私はまさに今日のテーマの経営とは何かということじゃないのかなと。普通は業績を高めるとかね、組織を成長発展させるっていう、私はそれは違います。それは結果その現象です。そんなことを求めている会社でいい会社はありません。いい会社はみんなですね、人の幸せのために経営をするというですね、このことが私がこの長年の研究でね、経営とは何か、会社とは何かって、まあ、行き着いた結論の一つですけども、
それから最後にですね、まあ、障害者のことをお話があって、うん、もうすごいなと思うんですけど、まあ、NPO 法人オール静岡別荘コミュニティ、はい、まあ、今鈴木芳夫さんが、はい、まあ、友人で親しくさせていただいてるんですけど、はい、本当によく活躍して活動してますね。
ああ、そういったことは私の、ね、理事長、まあ、学者の戯言って言われたくなかったもんだから、そこは私理事長を引き受けて、もちろん軌道に乗るまで、我ら長老が軌道に乗ってから長くいるってことは良くないと私は思ったもんだから、軌道に、まあ、私がやってるってことはまだ軌道に乗ってないってことの証明ですけども、そこで障害者の雇用を、まあ、促進するというね、人間は特に障害者も働かなければ幸せを得ることできませんから、その働く場がなくて困っちゃって悶々として、お父さんお母さん方は自分たちが死んだ後この子たちの幸せどうするかってよく私相談を受けるんですよね。それで作ったのが今会長おっしゃった NPO ですけども、まあ、そこに私のこれまた親しい仲間ですけども、鈴木さんを、ね、来て、彼が私に代わって一生懸命やってる形で安心して見ているんです。
そうですね、はい、まあ、セミナーをやったり商談会をやったり、
そうです、そうです、
私どもも及ばずながら地域メディアとしてね、ご協力、
お世話になっているようで本当にありがとうございます、
いや、もっとお話を伺いたいんですけれどもね、時間との競争で、ね、また改めて、
こちらこそ
おいでいただいてですね、お話をいただければありがたいと思います。今日は忙しいところ、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は法政大学大学院教授の坂本浩二さんを迎えしてお話を伺いました。坂本さん、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。